皆さんこんばんは、三海です。6月28日火曜日、キープグリーン&ブルー。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今夜も昨日に続きこの方をお迎えしました。 FM 横浜では毎週日曜夜9時30分からの番組バイレ横浜でもおなじみ、株式会社 GPSS ホールディングス代表取締役社長、目崎正明さんです。目崎さんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。バイレバイレ、ちょっと男性エナジーをね、もう発しながら行きたいなと思うんですが、はい、目崎さん、昨日のキープグリーン&ブルー、持続可能なエネルギーについて、まあ、こう紐解いていくというか、はい、こういうものだよ、再生可能ではなく持続可能というのはというところでお話が終わっていたので、はい、その GPSS ホールディングスが扱ってらっしゃる持続可能エネルギー、太陽光、風力、地熱、小水力、バイオガスと5つあるというふうにおっしゃっていました、はい、この中で一番目崎さんが可能性を感じるのはどのエネルギーですか？
いや、これね、1個だけっていうよりもこの5つの電源ってそれぞれがもう全然違う特徴が持ってるわけですよ。だから本当はこの5つをうまく組み合わせることで僕らは理想的な社会になるんじゃないかなと思ってるんですよね、
はい、
でなぜかっていうと、まず例えばね、太陽光と風力っていうのはこれは風がいつ吹くかも分かんないし、いつ太陽が出るかって分かんないじゃないですか、
はい、
だからまあいわゆる不安定な電源って言われてるものなんですよね、
うん、
でそれに対して地熱とあと水力、これはね多少のその変動はあるにしても、まあ、年間を通じてね大体同じなんですよ、
はい、
で地熱は特にまあ一番安定してるし、まあ、水力に関してもやっぱり水の量ってね夏と冬で若干変わったりはするんだけれども、まあ、基本的にはねずっと流れてるわけじゃないですか、
うん、
だからまあこれは安定的ないわゆるベースロードって言われてるようなものなんですよね。でもう一つのバイオガスって、これはねいわゆる火力発電なんですけれども、結局そのいろんなゴミだったりとか、あとその動物の糞尿とかをメタン発酵させて、そのメタンガスを取り出して、うん、そのメタンガスを、燃やすことによって、まあ、発電していくと。でこれどういうことかっていうと、結局好きな時に好きなだけ発電できるわけですよ、
うん、
つまりね、その例えば川の流れとか地熱って止めらんないじゃないですか。だから一回スイッチ入れたらもうねずっと発電し続けるしかないんですよ、まあ、原発も同じようなもんですよね、はい、一回やったらいきなり止められないと。だけど火力発電っていうのは使いたい時だけに発電すればいいから、その時に発電しなかったらその資源っていうのはなくならないわけですよ、
はい、
その必要な時に必要なものだけ発電するっていうことができるんで、
うん、
調整電源って言われてるんですよね。
へ、う
ん、で結局じゃあね、なんでその3つのね、うん、その不安定なものと安定的なものと調整電源3つが必要かっていうと、僕らが使う電気の需要なんですよね。電気っていうのは、まあ、大体ねその都市部だったりとかどういう産業があるかによって、通常は昼間が一番その電気使うわけですよ。で夜は大体そんなね、みんな寝てるからとかね、うん、使わないと。でもやっぱり突発的にね、その夏が暑い時だったりとか、そのいつどのぐらい電気を使うかって分かんないじゃないですか。予想がつかないわけですよ、
はい、
でそうなってくると、で予想がつかないってことは、
うん、
まずその、まあ、不安定な電源は不安定な電源でね、とりあえずそのいつ発電するか分かんないけども、でも、まあ、発電した時だけはちょっとこのぐらい取り込みましょうっていうのがある程度必要なのと、あとはやっぱりいつもずっとねその発電してるっていうのは必要なんだけど、やっぱりどっかで調整する電源って必要なんですよ、
うん、
であとはじゃあ、ね、そういうこと言うと、じゃあその不安定な電源いらないんじゃないかっていうふうにね聞こえちゃうじゃないですか、
うん、
だけど不安定な電源っていうのは実は一番安く簡単にできるその発電なんですよね、
はい、
だからそれは太陽光っていうのは一番資源の量っていうのがね豊富にあって、だって地球上に降り注ぐ太陽の光ってもうとんでもない量なんですよ。これね、例えばね面白いデータがあるんだけども、地球上で必要な電気量ね、
はい、
それ全てを例えば太陽光発電だけでね、まあ理論的にですよ、
うん、
太陽光発電だけで発電するとしたらどのぐらいの面積が必要か、地球上における
北アメリカぐらい、
もうね、サハラ砂漠のね、もうこんなちっちゃい、もうね、アフリカのもうね、なんか50分の1ぐらいのこんなちっちゃいので OK なんですよ。
そうなんですか？
そのぐらいなんですよ。その程度なんですよ、
はい、
だからそのぐらい実は太陽のそのエネルギーって莫大な量がね来てるんですよね、
うん、
だけど結局問題はね、さっき言ったようにその太陽光っていう、まあ、昼間しか発電しない 曇っちゃったらダメだとかっていうのもあるし、あとは電気っていうのは蓄電池を使うとね、それは一回蓄電してでまた使うってことはできるんだけども、結局値段の問題で実用化するまでにはまだちょっと高いんですよね、
うん、
その実際に僕らが普通に使う電気としてその普及するために、じゃあ本当に太陽光と電池だけを使って今の電力価格まで落とせるかって言ったらちょっとまだね、まだまだなんですよ、
うん、
でこれがじゃあ将来ねもっと安くなるかもしれないっていうのはあるんだけれども、はい、これもねやっぱりじゃあ今使ってリチウムイオンあるじゃないですか、
うん、
だいたいリチウムのそもそも埋蔵量をね、地球における全ての埋蔵量を考えても僕らの必要な電力を作るだけの電池量がないんですよね。
あー足りないんだ。
足りないんですよ。だからやっぱりその限られた資源を我々が使い続けるっていうことをやっていく限りは値段は下がらないんですよね、
はい、
だけどそれを例えば太陽とか風とか水とかね、地熱っていうね、ある意味無限大に資源があるわけですよ、
うん、
で無限大にある資源を使ってそれを電気に変換するんだったとしたら、そもそもね太陽なんていくら使っても太陽なくならないわけだし、風もなくならないわけじゃないですか。ってことはレアメタルとか使ってる限りはやっぱりそれは限界があるから、はい、今の時点で必要な時に必要な電気を発電するっていうことでマッチングするしかないんですよね、
はい、
今のその世の中っていうのは、うん、それが今の電気の仕組みなんですよ。
あのね目崎さん、そのバイオガス、バイオマスじゃなくてバイオガスで、うん、はいはい、バイオマスはやらないんですか？
ね、バイオマスっていうのはね、はい、いわゆる木質バイオマスってものなんですけども、うん、これ何かっていうと木材チップを燃やして発電する、まあ、これも火力発電なんですけども、で木材チップって何かっていうと要するに森林を伐採してでチップにしてで燃やしてるわけですよ、
うん、
でこれ元々のね、例えば間伐材とかね、
はい、
だったらいいと思うんですけどね、要するにその森林っていうのは結局間伐材をやっていかないとちゃんと切って育たないから、
うん、
ただ今結局じゃあ間伐材だけでね木質バイオマス発電できてるかっていうとそんなことなくて、現状の今の日本のバイオマス発電っていうのはその木を輸入してまで木材チップを輸入して、うん、燃やしてもいいと。
そうか、そうすると追いつかない、どんだけ植えてっても
無理ですよ ね。そうなんですよ、絶対にそう、はい、木がね生えるスピードよりも、うん、それを消費するスピードの方が絶対速いじゃないですか、
はい、
でこれサステナブルじゃないですよね、うん、っていうことで我々としてはじゃあ木質バイオマスはサステナブルなエネルギーじゃないからやらないと、はい、いうことです。
はっきりしてる、
はい、
面白いって言ってたら目崎さん、うん、また時間がなくなって
そうです
ね、もう今週全部行きたいぐらいなんですけど、はい、まあ、昨日と、ね、今夜の2日間ということで、ぜひあの気になる方 GPSS ホールディングスのホームページもご覧になってください、
はい、
まず最初にあのトップに社員の方たちのメッセージとかがあるんですけど、
はい、
なんかいろんな国の方いらっしゃいますよね。
そうですね、26カ国か7カ国ぐらいからね、うん、来てまして、いわゆるダイバーシティってものをちょっと社内でね、人々がよりこう幸せっていうものを体現できるような、まあ、カルチャーっていうのをなんとか作ろうと思ってやってます。
はい、じゃあそのあたりもまた次回の1年空くと結構空いちゃうので
そうですね、
なんか間ぐらいでまた来ていただいて、はい、いろいろお話しいただけると、はい、皆さんにとっての視界がより開けるのかなと思います、ぜひ皆さん、日曜日夜9時30分からのバイレ横浜もお聞きください。今夜お聞きした内容など後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにも掲載しておきます。FM 横浜、2日間にわたってお迎えしたのは持続可能なエネルギー事業を手掛ける株式会社 GPSS ホールディングス代表取締役社長目崎正明さんでした。目崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。